2. 委員会審査レポート4ページから6ページ。常任委員会。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要、及び報告された内容の一部を要約して紹介します。総務常任委員会。物価高騰に対する市独自の支援策を実施。議案9件をいずれも可決しました。所管事務について1件の報告を受けました。議案、令和4年度一般会計補正予算。子育て世帯における家計負担の軽減等を図るため、高校生相当年齢までのこの世帯主に対し、5000円分の電子マネーを入金した、うなりくん和音カードを交付するための経費として、1億1,094,000円。妊娠届出や出生届出を行った妊産婦等に対し、出産育児の経済的負担軽減を図るための助成を行う経費として、1億1,343,800円の増額となるなど、補正後の予算額は、685億1,886,700円となります。主な質疑。問い。現金給付や商品券などの手法がある中で、うなりくん和音カードの交付に至った経緯は。答え。うなりくん和音カードは、全国の和音加盟店で利用すると、支払い金額の 0.1% が本市へ寄付されることとなっている。物価高騰の折、子育て世帯の家計負担の軽減を図ることに加え、キャッシュレス化の推進や、市への寄付効果があるカードを普及促進させていくことで、市の歳入増加をも目指していくといった複数の政策効果が期待できることから、うなりくん和音カードを交付することとした。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定。職員の定年年齢を65歳へ引き上げることを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行されることに伴い、役職定年制、中2、役職定年制、管理監督職に勤務上限年齢を設ける制度、中終わり。役職定年制の導入や60歳に達した職員の給料月額を7割水準とするなど、諸制度について規定するため、関係条例を改正及び廃止します。主な質疑。問い。職員の定年を段階的に65歳に引き上げることにより、新規採用の職員数に影響はないのか。答え。職員間のバランスや計画的な人員配置、人材育成の観点から、今後10年間で見込まれる退職者数を平準化し、新規採用職員を確保しながら適正な定員管理を行っていく。教育民生常任委員会。居宅訪問型児童発達支援を開始。議案9件をいずれも可決しました。所管事務について7件の報告を受けました。議案、子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正。外出することが著しく困難な重度の障害等のある児童の居宅を訪問し、日常生活での基本的な動作の指導、知識・技能の獲得などの支援を継続的に行う、居宅訪問型児童発達支援の事業を令和5年4月1日から開始します。主な質疑。問い。訪問する職員の体制は。答え。 人員は現在の子ども発達支援センターの職員で対応し、保育士と障害特性に合った児童に対応するための職員の2名体制で対応する。所管事務、第3子以降の学校給食費の無料措置にかかる要件の緩和。現在、市独自の取り組みとして、多子世帯における子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、22歳以下の子を3人以上扶養するとともに、就学させている保護者が一定の要件を満たした場合、私立の小中義務教育学校に通う第3子以降の給食費を無料としています。千葉県が令和5年1月より3人以上の子を扶養する世帯で非扶養者のうち、第3子以降の学校給食を無償化する市町村に対し、その経費の2分の1を補助する多子世帯における公立学校給食の無償化支援事業を開始することから、令和5年1月分の給食費より22歳以下の要件や就学の要件を不要とする対象要件の緩和を行うとのことでした。食物アレルギー児等学校給食費相当額助成制度の創設。アレルギー等の理由により弁当を持参している第3子以降の子の公立学校給食費相当額を市町村が保護者に対して補助する場合、その経費の2分の1が千葉県より補助されることに伴い、令和5年1月分より助成を開始するとのことでした。また、第1子、第2子についても、市独自の支援策として助成を行うとのことでした。経済環境常任委員会、市営駐車場にキャッシュレス決済を導入。議案10件をいずれも可決しました。所管事務について4件の報告を受けました。議案、成田市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正。商店街での買い物等の利便性向上や交通渋滞の緩和、交通安全を図ることを目的に設置している成田市第一、花咲町、第二、上町、第三、幸町、駐車場について、周辺の民間駐車場より料金設定が定額となっていることに加え、令和5年度から整備体制の強化や利用者の利便性向上を目的としたキャッシュレス決済を導入することに伴い、指定管理料の増額が見込まれることから、駐車場の料金体系の見直しを行います。主な質疑。問い。キャッシュレス決済を導入するとのことだが、費用対効果をどのように考えているのか。答え。導入当初の機器の設置、導入後の決済手数料などの一定の費用は発生するが、駐車場利用者の生産時における時間の短縮が図られるなど、利便性が向上することで、より多くの方に利用していただけるものと考えている。また、指定管理者における生産機の吊り線管理などの効率化が図られる効果もあると考えている。所管事務、食育推進計画の策定。平成29年度に改定した第二次計画が令和4年度に計画期間が満了することから、一般市民や学生、外国人の一部を対象に実施したアンケート調査に加え、10歳代後半から20歳代前半の若い世代の食に関する意識を把握するために開催した国際医療福祉大学やANA グループとのワークショップ、中3ワークショップ、参加者の主体性を重視した体験型のグループ学習、講座、研究集会等、中終わり。 ワークショップで得られた意見をもとに、第三次計画を策定するとのことでした。現計画の基本理念を継承し、十分な成果を得られなかった目標や課題への対応、新たな取り組みを盛り込むことで、市民一人一人が望ましい食生活や正しい知識を身につけ、生涯にわたって元気に暮らせる街を目指して、食育を推進していくとのことでした。建設水道常任委員会。電気料の高騰に伴い経費を増額。議案3件をいずれも可決しました。所管事務について6件の報告を受けました。議案。水道事業会計補正予算。原水及び浄水費における電気料の高騰に伴う増額分として、3,934万3,000円を増額します。また、令和5年度の維持管理や運営に関する委託などについて、令和4年度中に契約事務を行う必要があることから、債務負担行為、中4を設定します。中4、債務負担行為。予算は単一年度で完結することが原則であるが、将来にわたる支払い義務に対応するため、あらかじめ後年度の債務を約束する行為、中終わり。主な質疑、問い。今回設定する債務負担行為において、業務委託料の限度額は増額しているのか。答え、労務単価や材料の価格上昇に伴い、令和4年度と比較して設計金額ベースで約 8% 上昇している。所管事務、空き家等対策計画の策定。平成29年度に策定した空き家等対策計画が令和4年度に計画期間が満了することから、これまでに実施してきた所有者等に対する意識啓発や空き家パトロールのほか、空き家バンク、中5空き家バンク、成田市内の空き家の利活用を目的として市内に住宅を所有しており、賃貸や売買をしたいと考えている空き家所有者の方に物件を登録してもらい、その後登録された物件の情報を市のウェブサイトで公開し、移住等を考えている方に紹介する仕組み、中終わり。空き家バンクの設立・活用などの取り組みについて検証するとともに、人口推計や統計調査、空き家の実態調査結果を整理し、課題の見直しを行い、第二次計画を策定するとのことでした。平成20年からの10年間では、一戸建て住宅を所有している75歳以上の単身高齢者は倍増しており、今後も空き家数が増えることが予想されていることから、単身高齢者が所有している住宅の今後について、居住しているうちから考えてもらう、行動してもらうなどの意識啓発が重要であるとのことでした。第二次計画では、空き家対策パンフレットの配布や無料相談会を実施することで、空き家化の予防を図るとともに、空き家バンクの活性化により、空き家の流通・活用を促進するほか、固定資産税の住宅用地特例解除の検討や、補助制度創設の検討を行い、特定空き家化の予防を図るなど、管理不全な空き家化の抑制・減少を目指していくとのことでした。特別委員会、空港対策・機能強化等推進特別委員会。日本の産業や観光の国際競争力強化のために。報告、成田空港の現状等。旅客数の推移は国際線・国内線ともに回復傾向にあり、貨物取扱実績の推移は記録的な円安等により 直近の数値はやや減速傾向にあるものの、高い水準を維持しているとのことでした。水際対策の現状は、10月11日に新規入国者数の上限の撤廃や個人旅行が解禁されており、原則すべての入国者及び帰国者について、出発の72時間前までに取得した検査証明書を提示することで、入国時の検疫検査を実施せず、入国後の自宅待機を求めない措置が継続しているとのことでした。新しい成田空港構想。開港から44年を迎える成田空港は、さらなる機能強化により、旅客や貨物施設等の処理容量の大幅な向上が必要となることや、施設の多くは1970年代に整備され、老朽化が深刻な問題となっていること等から、旅客ターミナルの再構築や航空物流機能の高度化、空港アクセスの改善、近隣地域との一体的な発展等に関して、新しい成田空港構想の検討が必要な状況とのことでした。構想検討会では、さらなる機能強化を推進すること、旅客ターミナルを再構築し、集約型のワンターミナルを目指すこと、航空物流機能を集約し、効率的で環境に配慮した新貨物地区を整備すること、空港内のスムーズな道路アクセスを整備するとともに、都心や周辺地域等との道路アクセスの向上と鉄道アクセスの改善を目指すことを、新しい成田空港構想のコンセプトとしており、今後、検討を進めるとともに、中間取りまとめを行い、周辺市町に対し、その内容を説明する予定とのことでした。主な質疑。問い。空港内や周辺地域の道路アクセスの向上に関する協議の状況は。答え。成田空港の道路アクセスに関し、一部において協議を始めている。空港内道路は空港会社でしっかりと整備し、周辺道路の整備は千葉県や各市町の関係者と緊密に連携していきたい。新市場整備、輸出拠点化等調査特別委員会。令和5年度の市場運営に向けて、議案1件を可決しました。1件の報告を受けました。議案、公設地方卸売市場特別会計補正予算。令和5年度の施設維持管理委託について、債務負担行為を設定します。主な質疑。問い。債務負担行為を設定する理由は。答え。自家用電気工作物の保守点検等、市場の維持管理に関する契約8件について、令和5年度当初から必要な対応が行えるよう、令和4年度中に契約事務を行うために設定する。報告。卸売市場の再整備及び輸出拠点化推進事業。12月28日から30日にかけて、成田楽市年末特別大売り出しを開催し、青果物や水産物の大売り出しのほか、精肉、漬物、日本酒等の販売やキッチンカーの出店を予定しているとのことでした。また、千葉県主催の台湾向け輸出商談会が新生成田市場で開催され、場内事業者からは新たにサツマイモの輸出取引を開始されたことや、バイヤーから要望のあった冷凍水産物の調達に向けた調整を進めているとの報告があったとのことでした。JR 成田駅西口、赤坂センター地区、整備調査特別委員会。JR 成田駅西口私有地活用推進事業に関する要望書を提出しました。委員会審査レポート終わり。